おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマは競争はどうやって作るのかです。大高さん、白浜さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もズームでお送りします。それでは大高さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日のお題はですね、12月の実践会にですね、
はい、
競争大会っていうと大げさなんですけど、はい、競争するの競争ではなくて、共に作る方の競争を、
はい、
特別ビジネスアカデミーの実践会で、ちょっとスムースに作る方法っていうのを、まあ皆さんと一緒に確立してみたいなという、ちょっと思いがありましてね。
ほう。
はい、それに向けて、最先端技術顧問の、佐藤学さんもですね、今回、ちょっと、汗をかいてくれることになりましてね。ちょっと面白い企画をやろうかと思ってるんですが。
はい。はい。
それに、まあ、ちょうど差し当たって、ちなみに熊谷さん、よく協業とか、アライアンスとか、
は
い、
ええ。
いろいろ言うじゃないですか。
はい、よく言いますね。
競争っていう、まあ、最近よく使われる言葉ですけど、
はい。
これと違いってわかります？
競争と協業ですか？
はい。
まあ、私明確に分かるわけではないんですけれども、
はい、
競争は共に生み出していく、積み上げていくっていうイメージですけど、協業はお互いにコラボレーションをしてやって終わりっていう感じで、生み出すものはないようなイメージですけれども。
うん。あ、なるほど。
はい。
近い感じだと思いますね。
利
益を分け合うのが、まあ、目的としたものが協業で。
なるほど。
うん。だから、誰かが作ったものを、じゃあ、売ってあげるよ。それで、利益分けようね、とかですね。
はい。
うん、まあ、俗に普通にコラボレーションしてることすべて協業だと思うんですけど。
なるほど、はい。
競争って、まあ、今、SDGs とかでいろいろ言われる中での、その競争って言われて。
はい。
まあ、競争にしないと、まあ、これからは、ダメだよ、とかって言われてますけれども。
ええ。
まあ、あそこで言う競争、やっぱり言われるとしてるのは、共通の大きな目的に向かって、
はい。
まあ、例えば異質な人々ですね、違う会社だとか、
はい。
それが集まって知恵を出し合って、共に作るなんですよ、やっぱり。目的が、に向かって共に作るなんですよね。
作り出す
んですよね。作り出すなんですよね。はい、でやっぱりこれが、これから必要だって言われるのは、いろいろ理由あると思うんですが、
はい。
商品とかサービスの寿命がものすごく短くなって、
ああ。
例えば、ゆっくり作ってる、そういう時間の余裕すらないとなると、
はい。
自分たちの得意分野を持ち寄って、で、昔だったらね、はい、一社で単独で全てできたものが、
ええ。
もう一社で単独で、やってたんでは、とても間に合わないから、あっちとこっちとこう、組み合わせて新しい価値を生むみたいな。
なるほど。
だから、それはまあ、自然なことかなと私は思ってるんですけど、
ね、はい。
三つの考え方があるって言われてまして。
はい。
まあ、競争的な作り方ですね。一つはですね。
はい。
お客様と一緒に作る。
はい。お客様と。
お客様と一緒ですね。その、
はい、
一緒に作るっていうのに対して相手がお客様であったり、みんなであったり。はい、そういうことなんですが。まあ、一つはお客様と一緒に作る。
はい。
それは、お客様、自分のお客様ですね。
はい。
先日メゾンっていうのが私たちの中で大変、こう、話題になってみんなで分解しましたけど、
はい。はい、
メゾンなんかの場合は、まあ、はい、実際シャンプー、ブローをしてもらうお客様と、
ええ。
あとは新しい集客が欲しい美容院というお客様と、
はい。
まあ、あそこは両方と一緒に作っていったんですよね。
ああ、確かに。はい。
まあ、だからうまくいきやすかったとも言えますし、まさにあそこなんかは絵に描いたような、お客様と共に作る競争モデルっていう感じですね。
なるほど。はい。
あとは、今度はみんなで作るっていう話になると、みんなで作るってなるとですね、ちょっと
はい、
コミュニティでみんなで作るっていう感じになってくるんで、
はい。
私なんかの会社、ハッチワークという会社が、加盟してるところだと、私たちは駐車場っていう事業をやっているんですけども、月決め駐車場ですね。
はい。
はい。車社会が今後変わるっていうんで、自動車メーカーのトヨタさんなんか、
ええ。
ホンダさんなんかも入ってますね。日産さん以外は全部入ってるのかな？ がみんなで一つ作ってるのが、モネコンソーシアムっていうのがあるんですよね。ソフトバンクとトヨタさんが一緒に、はい、まあ声かけ合って作ったところにみんなで乗っかってるんですけども、ここなんかはそのコンソーシアムですから、まあ、みんながそういう業界団体的に入ってきて、そこで新しい社会サービスを作ろうと。
おお。
だから誰かが儲かるってわけじゃないんですよ。
はい。
その新しい価値ができたら、結局、社会の人たちみんなが便利になって、
はい。
まあ、便利になってからみんなで、まあ、それぞれ儲けようかって話ですよね。
それもすごいですけどね。
便利にする。でも、そこはやっぱり背中を押されてるのは、自分たちがやんなかったら、例えば、海外の Google が自動運転やるとか、いろいろやってるわけですから、
はい。
そういう人たちが世界標準を作ってしまって、結局みんなが負け組になってしまう。まあ、そこに対する危機感から作ってるとは思いますけどね。
なるほど。
うん。まあ、これも一つ、二番目のみんなで作る。はい、競争。あとは、企業同士がですね、力を合わせて、作る競争。はい、まあ、これが一番ね、今後、分かりやすいし、まあ、増えていくだろうと、
はい。
いうふうに思っているんですけども、今回、ストックビジネスアカデミーでなんで、それをね、はい、こう取り上げたいかっていう、はい、まあ、事例分かりやすく言うと、例えばなんですけども、10月にストックビジネスアカデミーで登壇して、はい、公開コンサルで登壇してもらったのが、
はい。
パーソルラーニングの渡辺さんで、e ラーニングのビジネスモデルをね、新しく今後作ろうと。で、そうするとそこでみんなでこう知恵を出し合って、その後懇親会、まあ、コンパですね、はい、コンパに行って、
はい、
そこでの会話って、熊谷さんはよく覚えていらっしゃると思うんです
けど。そうですね、はい。
で、結果的に、どうなったかって言ったら、今、私もそうですし、会員の中里さんもそうですし、
はい、
同じく会員の熊谷さんもそうなようにですね。
ええ。
競争をすでに始まってる感じですよね。
はい。はい。はい、そうですね。
どんな印象をあの時得たか、ちょっとおっしゃっていただけるとありがたいです。熊谷さん。
なるほど。ですね。まずは、あの時はですね、ちょっと今までと違うのが、
はい、
みんなの意見をぜひ聞きたいっていうふうなスタンスで渡辺さんがですね、
はいはい、
なるほど、なるほどというふうに今日聞いて回ってまして、
はいはい、
特にこう SBA のメンバーからの学びっていうのがすごく大きくて、
はい、
それを事業にこう取り入れようとしてらっしゃるっていうのがまず、はい、非常にこう印象的でした、
はい。商品がまだ未完成だったんですよね。
あ、そうですね。
ある意味未完成ですよね。はい、
確かにそうです。私は未完成だっていう意識はなくて、
はい、
完成して展開してるのに改善を加えてるのかなと思ったんですが、あれ未完成だったんですね。うん、
今度私が、一度ね、喋るんですけども、
はい。
まあ、これも私もほぼ実験台として喋るんですけども、
はい。
まだオープンしてないんですよ、サービスとして。で、私が話すのに、はい、ストックビジネスアカデミーの方からも5人、モニターとして。参加して。で、皆さんの意見を今度またそこに反映するための。
はい。
実験をしようということで、まだ未完成の状態ともいえ、まあ、僕は未完成だと思ってるんですけど。
はい。はい、なるほど。あ、なおさら納得ですね。まあ、だとしても、ですよ。どうしても今までは、あの場でですね、ああいうふうに商品をどうすればいいかっていうのを、リサーチとまではいかないですけれども、はい、ヒアリングにして参考してすぐに盛り込むっていうことは、ちょっとですね、私もあまり見たこともなかったんですけど、はい、そこは、すごく印象的だとよく覚えてます。
はい、まあ、僕もそこである程度驚いたのは、やっぱり大手企業なんですけれども、はい、その取り入れる柔軟性と。はい、あとは、そこにこう、こういうお話だからみんな行ってみたいっていう、集まった方々はやっぱり関心が強いんで、もう特に熊谷さんなんかも、いや、それだったらこうして、私はこういう部分で一緒に作れるっていうようなことを具体的にやってますからね。
そうですね。もう黙ってはいられないって感じでしたね。
うん、ですよね
、はい。
まさにあれが、小さな一つの競争の、具現化が先月行われたわけですから、
はい。
まあ、ストックビジネスアカデミーの人たちって、まあ、まるで自分のことのように考えて、で一緒になって、相手以上にか、
はい。
いろいろ答えようとするじゃないですか。
はい、確かに。
うん、まあ、このマインドがあるんでね、競争という概念はもう 多分皆さん自然に入っていくだろうなと思いました。まあそんなことを考えてますけどね。
はい。
白浜さんはどうですか？競争、そのようなことを最近やられてますか？
私の場合、やっぱり、コンサルティングでもあるし、プロデューサーでもあるんで、はい、極端に言うと、はい、全部が競争ではあるっていう。はい、で、その中では、通常は、クライアントさんと私っていう、まあ、言い方で言うと一番みたいな感じなんですけど、
はい。はい、
最近では、ちょっとこれ、はっきり全部言えないんですけど、はい、相当、まあ、2020年の1月スタートなんですけども、うん、皆さんが知ってるような企業さんと、はい、また別の企業さんとの、まあ、競争で、まあ、3年後、5年後を見据えたビジネスという意味で競争を作っているので、はい、ちょっと僕もフェーズが変わってきて、はい、お客様にストックビジネスを作ったりとかっていうところが、まあ、2019年だとしたら、はいはい、それも超えた上で、はい、私がプロデューサーとして A 社と B 社で競争っていうのを、今作り始めてる状態です、
うん、私もねこれから思うのは、うん、その競争っていうのをちゃんと理解して、
はい、
コーディネートする人が、うん、すごく重宝されるんじゃないかなって思ったんですよね。
あ、
まあ今までだったら、まあ、販売を一緒にやる程度だったものではなくて、今ない価値をね、
うんうんうん、
A 社と B 社を組み合わせること、もしくはまあ C 社も一緒になって、うんまあ、昔の坂本龍馬みたいですね、そうやって考えるとね。
あ、なるほど。うん、
なんか今更なんか、あえて、それって今までもやってたんじゃないのって思うかもしれないんですけど、
はい。
そうですね、IT 技術だとかいろんなものが発達してきて、うん、僕はこれはやっぱりもう一回きちんと整理するべきなんじゃないかなって思って。
で、なるほど。
いい競争っていうものをコーディネートする人、そういう人材ってすごく貴重になってくる。まあ、つまりニーズがあるんでですね。
はい。
まあ、最後にまとめますと、佐藤学さんが、やはりサイボーズで、そういう経験が豊富にあって。
はい、ああ、確かに。
ね。それで、かつ、彼の発想法、思考法も、そういう分にはすごく柔軟性があるので、ですね、
はい、
今回はちょっと私と佐藤さんで今年最後の締めくくりをですね、競争大競争大会と言うから最後ちょっとやってみたいと思いますので、皆さんぜひ参加いただきたいと思います。はい、
はいはい、非常に楽しみですね。はい、ありがとうございました。今日のテーマは競争はどうやって作るのかでした。それではまとめをお願いいたします。
はい、白浜さんからまさに出たように、多分経営者は自分のところのことだけ考えてればよかったところから、そうではなくなってきたっていうところをこう一歩ね、さらに突っ込んでしまうっていうかですね、発想をさらに突き進むと、まさにそれをコーディネートするっていうことに対してのノウハウって絶対ここに何か隠れていると僕は思っているので、そこにストックビジネスを、まあ、作れるかどうかは別としてですね、まあ作れればなおよしということで、まあそんな競、まあこれからね、大競争社会がやってくるとしたならば、それを乗り越えるね、ノウハウをちょっと皆さんで一緒に作ってみたいと思います。ぜひ白浜さんも12月、お時間を作って参加いただきます。ということで、今日も一日仕事を楽しみましょう。エンジョイ。